OK! おはようございます、もう一回。It is good to be in the house of the Lord.
神様の主の家にいることは本当に嬉しいことですね。
And I'm glad to see you all here this morning.
今朝皆さんと会えて嬉しいです。
And we're going to get into the Word of God this morning.
今朝神様の言葉に移りましょう。
So let's stand up, let's read our key verses.
皆さんお立ちください。鍵となる聖書の箇所を一緒に読みたいと思います。
せーの。At this point, many of his disciples turned away and deserted him. Then Jesus turned to the twelve and asked, Are you also going to leave? Simon Peter replied, Lord, to whom would we go? You have the words that give eternal life. We believe and we know you are the Holy One of God.
Amen. じゃあ日本語で読みたいと思います。はい。こういうわけで、弟子たちのうちの多くの者が離れ去っていき、もはやイエスと共に歩かなかった。そこでイエスは十二弟子に言われた。まさかあなた方も離れたいと思うのではないでしょう。するとシモン・ペテロが言われた。主よ、私たちが誰のところに行きましょう。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。私たちはあなたが神の聖者であることを信じ、また知っています。アーメン。
Amen. So we'll be talking about the crowd from followers to traitors.
メッセージは従う者から裏切り者へとなった群衆。
Let's pray.
お祈りします。
Father, we thank you for this day.
天のお父様、この日をありがとうございます。
Thank you that we can be in the house of God today.
今日、神の家にいることができて感謝しています。
Thank you that we can be with spiritual family today.
そして今日、霊的家族と一緒にいられることを本当に感謝します。
But mostly, thank you that we can worship you together.
そして何よりも、共に私たちがイエス様、あなたの皆を賛美できたことを感謝します。
And learn more about you.
そして今この時間にあなたのことをもっと知ることができるので、感謝します。
Bless this time.
この時を祝福してください。
In Jesus'
name. イエス様のお名前によってアーメン。
Amen. お座りください。 You can be seated. So last week we started talking about, or was it 2 weeks ago actually now? So the last two times for this one we started looking at the reasons that the crowd was pursuing Jesus.
The reasons
why the crowds were pursuing Jesus.
過去2週間の日曜日のメッセージの中で、どうしてこの群衆たちがイエス様を従うようになったかということをまず見ました。
They were seeking Jesus for the physical benefits.
その理由はですね、実際にイエス様から何か祝福、恩恵を受けることができるから、彼らはイエス様をイエス様に従っていました。
But Jesus wanted to turn them from the physical benefits of following him to the real cost of following him.
しかし、彼らが実際にイエス様からいただく恩恵、祝福のゆえにイエス様を従うだけではなくて、実際にイエス様に従うことには代価が伴うということをイエス様は教え始めました。
And the impact that could have upon their lives and upon eternity.
そしてまたイエス様に従うことによって、代価を払っても従うことによって永遠にそれが素晴らしい影響をもたらすということを教え始めました。
So the first reason we saw that why the crowds were following Jesus was because he was healing.For their bodies.
そしてまずですね、どうして群衆がイエス・キリストに従い始めたかという第一の理由を見ました。それは彼らの体の癒しがあったからです。
And last week, the second benefit that we saw was that he was providing bread for their hunger, for their bellies.
そして二つ目の理由、二つ目に群衆がイエス様に従った理由は、彼らのお腹を満たした、彼らのお腹へのパンをあげたからです。
And how we talked about last week how Jesus provided bread and fish for their hunger, 5,000 men and more.
そして先週お話ししました。パン、少量のパンと魚だけでこの5000人とその家族の腹を、お腹を満腹にしたんですね。
But there was another big reason that they were following Jesus.
そしてそれだけではなくて、もう一つ群衆がイエス様に従っていた理由がありました。
They wanted Jesus to bring freedom from their oppressors.
三つ目の理由は、抑圧者からの自由を 彼らは求めていました。
In John chapter 6 it says, when the people saw him do this miraculous sign, they exclaimed, surely he is the prophet we have been expecting. When Jesus saw that they were ready to force him to be their king, he slipped away into the hills by himself.
聖書は言っています。人々はイエスのなさった印を見て、まことにこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言った。そこでイエスは人々が自分を王とするために無理やりに連れて行こうとしているのを知って、ただ一人、また山に退かれた。
And so we see here, you know, I think as they were being fed and Jesus was providing such physical evidence of his power and authority.
ここの箇所で分かることは、イエス様が群衆の必要を満たして、そしてイエス様が持っている権威と力が現れたということです。
They began to think back to their ancestors when Moses had brought them out of slavery of Egypt.
そして彼らが思い出したのは、彼の先祖たちがですね、モーセという指導者を通して奴隷の身から解放されたということを思い出していました。
He brought them out of the oppression that the Egyptians had put upon the Israelites.
その昔ですね、モーセという人が、イスラエルの民がですね、エジプト人からたくさんの抑圧を受けているところ、そして、奴隷の身として生きていたところから、このモーセというリーダーがですね、指導者が彼らを救い出した、導き出したんですね。
And when the Israelites were in the wilderness, wandering in the wilderness, there was no place to get food.
そしてそのイスラエル人がエジプトという国から去った後ですね、アラノというところをさまよったんですけれども、その時に食べ物がなくなってしまった。
So God sent food from heaven, which was called manna.
そして神様がその時に天から食べ物を送って、その食べ物はマナと呼ばれていました。
And it was a type of seed that they could make bread from.
そしてそれは種のようなもので、それを使ってイスラエル人はパンを作ることができたんですね。そして朝、そのマナをその日の分だけ彼らは外に行って集めたんですね。
And so as Jesus is doing all these miracles,
ですから、そして今度イエス様の時代にこのような多くの奇跡を行っていたときに、
The Jewish people, they're thinking back to what happened with their ancestors through Moses.
ここでそれを見たイスラエル人は自分の先祖たちが昔生きていた時にそのモーセというリーダーによって神様がなされた素晴らしい働きを思い出しました。
And so they wanted to force Jesus to become their king to free them from the oppression of Roman rule.
ですからその群衆たちはじゃあ今度はイエス様を自分のリーダーとして王様としてその時はね、ローマ帝国の支配下にあったので自分たちがローマ帝国からのから解放されることを願ったんですね。
Because under Roman rule, they couldn't live their lives just whatever way they wanted to live their lives. They had to follow what the Romans told them they had to do.
というのは、その当時イスラエル人はローマ帝国の支配下に生きていたので、自分の好きな生活ができなかったローマ帝国から言われた方法で生きなければいけなかったんですね。
And so Jesus knew that they were not the Israelites, the Jewish people were not ready to accept him as the King of heaven and earth.
Jesus knew that, right?
Jesus knew that they weren't ready to accept him.
イエス様はですね、イスラエル人たちが、ユダヤ人たちが天からやってきた、イエス様が天からやってきた王であるということをまだ認めたくないと思っている、それを知っていました。
And so he slipped away into the mountain so they couldn't force him.
だからここに書いてありますね、ただ一人、山に退かれた、山の方に去っていったんですね。
And then later on, he came down out of the mountains and the people started to gather again.
そしてその後、山からイエス様が降りてきて、また群衆が集まって、
And he began to teach them the real cost of making him king.
そして、イエス様を王として、その王を従っていくためには、実際に代価が伴うということをイエス様は群衆に伝え始めました。
That it wasn't, he didn't come to free them from Roman oppression.
そしてイエス様はそのローマ帝国からの抑圧から人々が解放されるためにとこの地上に来たのではない。
But he came to set them free from the oppression of sin that has corrupted our hearts.
イエス様がこの地上に来られたのは私たちを破壊してしまうその罪の抑圧から私たちを解放するためにこの地上にやってきました。
And that has corrupted our relationships with each other and even with God.
そして人間には罪があるゆえに、お互いの人間との関係が破壊されてしまって、そしてまた人間には罪があるために神様との関係も破壊されてしまいました。
And he wanted to teach them that when I become your king, you will love and relate to others in a new way.
そしてイエス様が人たちに伝えたのは、イエス様が人々の王となるときに新しい形で人々が人間関係を築くことができるというその方法を教えると。
And so Jesus, even earlier than that, Jesus told them in Luke chapter 14.
その前にですね、ルカの福音書聖書の中でイエス様はこのことを教えました。
He's talking about to follow Jesus. He said, "Don't begin until you count the cost. For who would begin construction of a building without first calculating the cost to see if there is enough money to finish it?"
イエス様はこのことを言いました。代価を数えるまでイエスに従い始めてはいけません。塔を築こうとするとき、まず座って完全に十分な金があるかどうか、その費用を計算しない者がいるでしょうか。
And then again in verse 33 says, simply put, if you're not willing to take what is dearest to you, whether plans or people,And kiss it goodbye. You can't be my disciple.
そしてその後こうおっしゃいました。簡単に言えば、計画であれ、人であれ、あなたにとって最も大切なものを手放す覚悟がないなら、あなたは私の弟子にはなれません。
So there's not any other relationship that can be more important to you than your relationship with Jesus.
ですからイエス様はこのことを言っていますね。皆さんの人生の中で一番大切な関係はイエス様との関係であるべきである。人間関係が神様イエス様との関係以上に大切になってはいけないと。
Because when Jesus is your number one relationship,
というのはもしイエス様との関係が自分の人生で一番ナンバーワンであったら、
He helps you relate to others with His love.
イエス様は私たちの他の人間関係を愛を持って築くことができるように助けてくださるんですね。
And it's His love that will draw us to follow Jesus.
そしてイエス様の愛のゆえに私たちはイエス様に従っていきたいと思うんですね。
But when the crowds finally caught up to Jesus, Jesus knew that they were still not ready to examine their hearts and count the cost.
でも群衆たちがまたイエス様のところに来た時に、その群衆はイエス様に従う時にある代価をまだ数えたいとは思っていなかったんですね。
You know, let's be honest. A lot of times in our relationships with others,
皆さん正直に考えてみると、私たちとまた人との関係において、
we think the other person is the problem, right?
何かがあるとですね、問題があると、相手が悪い、相手のせいにしたくなるんですね。
You need to change so that we can have a better relationship.
だからこう思ってしまって、あなたが変われば私たちの人間関係はもっと良くなるよ。
I don't need to change. It's you that has the problem.
私は変わる必要ない。問題を抱えているのはあなただよって私たち言いたくなるんですね。
But that's not how Jesus sees it.
でもそのようにイエス様は見ていません。
Jesus says, "No, I want to change you."
イエス様がおっしゃっているのは私はあなたを変えるんですよ。最初に。
When you change, then your relationship with others will change.
で、イエス様はこうおっしゃるんですね。あなたが変わったら、あなたと他の人との人間関係がもっと良くなって変わってきますよ。
Even if the other person never changes,
もし相手が変わらなくてもね。
Your heart towards them changes because
あなたが変えられるので、あなたの彼らに対する心が変わるんですね。
Because you're giving up of self.And putting Jesus first.
というのは自分を捨ててイエス様を第一にして従っていくからです。
Amen. And so Jesus knew that they weren't ready to really count the cost to follow him.
ですからその時にですね、群衆たちはイエス様に従うために代価を払わなければいけない。その代価を数える覚悟ができていなかったんですね。
And Jesus started to really give them a deep, intense teaching about what it costs.To follow Jesus.
そしてイエス様はイエス様に従っていくときに数えなければいけない、また払わなければいけない代価ということについての教えをはっきりと語り始めました。
And he knew that the people were, the crowds were thinking about what happened when Moses brought them out of their oppression and fed them manna.
その時にですね、群衆は自分の先祖たちがどのように奴隷の身からモーセによって解放されたか、そして神様がマナーというものを備えてくれたかという、そのことを思い出していました。
And so Jesus says in verse 32 to 35, he says, I tell you the truth, Moses didn't give you bread from heaven, it was my father did, and now he offers you the true bread.From heaven.
ですからイエス様がこの群衆にこのように今言っています。イエスは彼らに言われた、誠に誠にあなた方に告げます、モーセはあなた方に天からのパンを与えたのではありません、しかし私の父はあなた方に天から誠のパンをお与えになります。
The true bread of God is the one, talking about himself, Jesus, the one who comes down from heaven and gives life to the worldAnd they say, Sir, they said, give us that bread every day.
というのは、神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものだからです。このことはイエス様のことを言っていますね。そこで彼ら群衆はイエスに言った。主よ、いつもそのパンを私たちにお与えください。
They're still missing the point.
まだここの時点で群衆はちゃんと分かってないんですね。
They're still thinking about natural food to fill their hunger.
で、そのパンというの、実際のパン、食べるパン、そのパンを食べて満腹になる、そのことを彼らは思っていたんですね。
They're thinking, I won't have to work anymore because now Jesus will just feed me every day with bread and fish.
彼らは、ああ、もう働く必要ない。このイエス様が私に毎日パンをくれるから、それで生きていける。
So they said, "Give us that bread every day."
ですから群衆はイエスに言ったんですね。いつもそのパンを私たちにお与えください。
But Jesus replied, "I am the bread of life. Whoever comes to me will never be hungry again. Whoever believes in me will never be thirsty."
そしてそれに対してイエスは答えてこう言われたんですね。イエスは言われた、私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。
Jesus is trying to move their thoughts and thinking from the natural to the spiritual.
ですから、イエス様は彼らの実際のですね、飢えとか満たされるというその実際の面、自然界のものから霊的なことに彼らの考えを移そうとしていました。
Jesus came down from heaven to give us life.
イエス・キリストは天からこの地上にやってきました。その理由は私たちに本当の命を与えるためです。
But it's not just about our physical being. He's talking about our inner being, our spirit.
それはもちろんこの実際に体が養われるだけではなくて、内なるもの、霊的なものが満たされるように。
That if you put your faith and belief in Jesus, He'll put Himself, His Spirit in you.
イエス・キリストを信じるならば、信仰を置くならば、イエス様の御霊を私たちの中に入れてくれるんですね。
And you won't be hungry and thirsty anymore because you'll have His Spirit living in you.
そしてそれをイエス様の御霊を受けるときに決して飢えることがないんですね。というのは神様の霊が私たちの中に生きているから。
Amen. Jesus was talking about what would bring them into a right relationship with the Father in heaven, but also.
そしてイエス様はこのところで天にいる神様、天にいるお父様と私たちがどのように正しい関係を築くことができるかということを語っています。
And help us to relate to one another with love.
そしてそれだけではなくて、私たちが互いに人間の間でどのように愛を持って正しく関わることができるかということも教えてくれます。
So Jesus was saying, you need to accept me. I'm the one who's coming down from heaven. Accept me and my teachings.
ですからイエス様が私が天から下ってきたものであって、私が教えているこの言葉を信じなさい、受け入れなさい。
So Jesus kept telling them, you know, in verse 53,
15節の中でイエス様が語り続けていますね。
He said, what I'm about to tell you is true. You must eat the Son of Man's body and drink his blood. If you don't, you have no life in you.
イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に告げます。人のこの肉を食べ、またその血を飲まなければ、あなた方のうちに命はありません。
He's talking about the spiritual of eating, receiving his teachings and receiving his spirit.
ここで言ってるのは霊的なものですね。イエス様の教えを受けなさい。イエス様の御霊を受けなさいということです。
They're thinking about cannibalism.
彼らはですね、このことを聞いて、あ、なんかに、人間の肉を食べる、ことだって考えてしまったんですね。
How are you going to feed us all with your body? Are you going to cut your body all up so that we can have a piece of your finger?
イエス様、あなたの体を切って私たちに食べさせるんですか？指を切ってる。
And they say in verse 60, they say in verse 60, this is very hard to understand. How can anyone accept what you're saying?
だから群衆はこのことを60節で言ったんですね。これはひどい言葉だ。そんなことを誰が聞いておられようか。
But see, the Greek word that Jesus uses for flesh, to eat my flesh.
さっき、人のこの肉を食べて、その肉という言葉、言語のギリシャ語の意味はですね。
is also used to refer to human nature.
それは、実は人間の本質ということを、という意味も持ってるんですね。
That when you accept his teachings, you're accepting his nature, his character.
ということは、私たちがイエス様の言葉を聞いて、それを受け入れるときに、イエス様のご性質、イエス様の本質を自分のものとして受け入れているということです。
Jesus is wanting to change the inner man.
それはですね、それから言えることは、イエス様は人の内なるものを変えたいと願っているからということです。
More and more like Jesus every day.
それは毎日毎日イエス様のように似たものとなって変えられていく。
And that's a lifetime process.
そしてそれは人生一生涯続くプロセスですね。
That's why reading your Bible every day is so important. You're eating Jesus when you're reading His Word.
ですからイエス・キリストの言葉、聖書の言葉を毎日読むことはとても大切というのは、イエス・キリストの言葉、聖書を読むときにその言葉を食べている。
And I encourage you, read one chapter every day.
で、私が励ましたいのは、一日に一章でもいいからですね、一章読んでみてください。
Systematically read through the New Testament.
ですね、まずは新約聖書から毎日一章ずつ次とこう読んでみてください。
And before you start reading, you say, Jesus, show me what you want to tell me today.
そしてその聖書の箇所一章を読む前に祈ってください。イエス様、この聖書のところを通して、今日あなたは私に何を伝えたいですか？何を言いたいですか？
Lord, let me feed on your word today.
そして今日あなたの言葉を食べることができますように、あなたの言葉を読んで私を養ってください。
That's how we eat his flesh and drink his blood.
そのような形で私たちはイエス様の肉を食べて、イエス様の血を飲むんです。
And that's how we receive freedom from those who oppress us.
そしてそれによって、そのような方法で私たちに圧力をかけて圧迫するような人たちに、からの解放を受けることができます。
And I think many of us here can understand living in Japan, how we can sometimes be oppressed by others, by our workplaces.
ですね、この国に住んでいて私たちは仕事場とかいろんな場面でですね、人からなんかこう圧迫受けてる、抑圧を受けてるって、こうプレッシャー感じるってことがあると思うんですね。
But Jesus can free you from your oppressors.
でもイエス様はその抑圧するようなもの、人から、そのプレッシャーから私たちを解放することができます。
Jesus didn't walk away from the cross. He had the power and authority to say to the Roman soldiers, you can't put me on the cross, but he didn't.
イエス様は権威を持っていました。すべてのものに超える権威を持っていましたから、十字架につけられなければいけないという時に、ローマ帝国に対してそれを拒絶して、それを拒んで、十字架にかかる必要もなかった。かからなくても、かからないということができたんですね。でもそれをしなかった。自ら十字架にかかったんですね。
But he allowed himself to be put on the cross.
でも自らも十字架につけられることをしたんですね。
And he said to the crowds, he said, he prayed to his Father in heaven about the crowds and about Roman oppression.
そして十字架上でイエス様は天のお父さん、神様に祈ったんですね。それはローマ帝国に対して、またそこにいた群衆に対しての。
And how did he find freedom from oppression?How did he find freedom from oppression when he's on the cross?
イエス様がその十字架にかけられているときに、自分を抑圧する者たちからどのように自由を解放を得たでしょうか。
What did he pray?
十字架上でイエス様何を祈りました。
Father, forgive them because they don't know what they're doing.
天の父よ。彼らをそこに周りにいた人たちをお許しくださいというのは、彼らは自分で何をしているか分かっていないから、その許しの祈りをしたんですね。
Forgiveness is the key to freedom from oppression.
ですから許しというものが、その抑圧者から解放される方法の鍵となります。
Because they don't know what they're doing.
というのは、抑圧する者たちは、彼らは自分が何をしているか分かっていないんですね。
They don't know the cost that they will have to pay when they meet on judgment day before Jesus.
というのは、私たち人間には皆その裁きの日というものがやってきますけれども、その抑圧者たちはその裁きの日に何が待ち受けているかということを知ってないんですね。分かってないんですね。
So Jesus said, "Forgive them because they don't know what they're doing."
だからイエス様はこのように十字架の上で祈りました。天の父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているか分かっていません。
Forgiveness is the key to living the life Jesus.Bought and paid for each of us.
イエス様が私たちのために代価を払って勝ち取ってくださった素晴らしい人生を生きるために、やはりその鍵となる事柄は許しですね。
Asking Jesus to forgive us for the way we've thought and acted.
まず最初に、自分がこう思ってやってきてしまったその自分勝手なことをイエス様に、許していただく。
But then also forgiving others who haveHurt us and offended us.
そしてイエス様に許しを請うだけではなく、その次に自分を傷つけた、自分をつづまずかせてしまった人々を自分が許す。
And forgiving those who have actually oppressed us.
そしてまた自分に抑圧をかけて、プレッシャーをかけて、圧迫した人々を許す。
Sorry, Liz, I'm not following my notes very well
today. ルーズさん、ごめんなさい。その紙通りに今日はメッセージが進んでなくてごめんなさい。ちょっと
分
かりなくて。全然違うね、今日ね。
Verses are the same, but...
聖書の箇所は同じですけどね。書いてあるポイントがごめんなさい。違かったね。ごめんなさいね。すいません。
But the Holy Spirit wanted me to talk about this.
でも聖霊様がですね、このことを語りなさいと導いているので。
And so there's two ways that we become united with Jesus.
イエス様と一つになるために二つの方法があります。
The first is by believing in his death and the sacrifice of his flesh and resurrection from the dead.
それはイエス様と一つになって従っていくことにためにまずですね、私たちはイエスの死、ご自身の肉の犠牲と死からの復活を信じることによって。
That is in your notes.
それは書いてありますね、紙。
And number two.
二つ目は。
Is by devoting ourselves each day to living as he tells us in his word, the Bible, depending on his teaching for guidance and trusting in his Holy Spirit for power to live and relate to others with love as he did.
主が聖書の言葉の中で私たちに求めておられることによって、ことに沿って生きるために、私たちは自分自身を日々主に献身する、そして主の教えを導きとしてそれに頼っていく、そして主がされたように私たちも愛を持って生きて他の人たちと関わっていくために、そのためには、そのために主の御霊の力に信頼する、それが大切です。
So as I said earlier, we eat Jesus by eating his word and devoting ourselves to obeying his word.
ですから私たちがこのように生きていくべきですね。先ほども言いましたように、聖書の言葉を読むということは、聖書の言葉を食べる、聖書の言葉を読んで自分たちを、自分を養って、そしてその中でイエス様が何を自分に求めているかということを知って、その事柄に、献身して生きていくんですね。
Because it's his word that will guide us through life.
というのは、聖書の言葉が私たちの人生を導いてくれるものなんですね。
But the cost is you have to put it into action.
でもですね、ただ読んでそこで終わりではなくて、聖書の言葉を読んでそれを日々の生活の中でやっていく、生きていくことが私たちが支払う代価ですね。
Like his one of the examples is that Jesus said, "Love your enemies."
例えば聖書の言葉を読んで、行っていく一つの実例として、イエス様は聖書の中で敵を愛しなさいと言ってますね。
That's not easy to do.
とても難しい。簡単には敵を愛することできないですよね。
Right? But it's when we choose to love our enemies and forgive them, that's when life starts springing up within ourselves.
でも私たちが、その敵を愛しなさいという言葉をじゃあやっていこうと決めてやっていく。敵を許して、敵を愛して、それを行動に移すならば、その時に真の命を、真の人生を体験することができます。
But when we accept Jesus as Lord and Savior, He puts His Holy Spirit within us.
そして私たちがイエス様を信じて、イエス・キリストを主として生きていく時に、イエス様がその御霊を私たちの中にくださいますから。
And it's the power of His Holy Spirit that helps us to love and relate to others.
ですからその御霊が私たちの中に生きていて、御霊が私たちに力をくださるので、私たちがそのような敵をも愛して、愛を持って人間関係を築くことができます。
But the crowds, even at the cross, the crowds had rejected Jesus.
でもですね、イエス・キリストが十字架にかかった時に、周りにいた群衆は、そのイエス・キリストをその場で、拒絶したんですね。
And they actually said, in verse 22, he said, they shouted back, crucify him.
群衆たちは十字架につけろと叫んだんですね。
Pilate said, what crime has he committed? He hasn't committed any crime.
その時のリーダーのピラトという人が、どのような罪をこのイエスは犯したのか、どのような犯罪を犯したのか、彼は何も犯罪も犯していないって言ったんですね。
But when Jesus wouldn't be the kind of king they wanted him to be, they said,Crucify him.
でも群衆たちは自分が願っているような王様にイエス・キリストがならないということが分かったときに十字架に彼をつけろと要求したんですね。
But let's not judge the crowd too harshly.
でもそのように言った群衆を厳しく責めることはしないようにしましょう。
Sometimes we have some of the sameAs the crowd in ourselves, right?
というのは私たちが実際に自分を見つめ直してみると、あ、同じような性質を同じ群衆と同じような性質を自分の中にもあるって分かる時があるんですね。
If God doesn't answer our prayer the way we want Him to answer, well, then let's just get rid of Him. I'm going to follow my own way.
それはこういうものかもしれません。自分が一生懸命祈ったのに、私の祈りに、私が願っている方法でイエス様が、神様が答えてくれなかった。だからもう私はイエス様が言っている方法じゃなくて、自分で決めた道を生きていこう。そういうふうに思うことありませんか？
But just like Jesus asked his disciples that we read at the beginning of this message.
しかしですね、このメッセージの最初に読んだ聖書の箇所で、
Are you going to abandon me too?
イエス様こうおっしゃいましたね。あなた方も私から離れていくのか。
And Peter replied, What? Simon Peter answered him, Lord, to whom would we go? You have the words of eternal life. Besides, we have believed and remain convinced that you are the Holy One of God.
そのようにあなた方も私から去っていくのかというふうにイエス様が弟子に聞いたときに、その弟子の一人がシモン・ペテロと言いましたが、彼がそのようにその質問にこう答えましたね。主よ、私たちが誰のところに行きましょう。あなたは 永遠の命の言葉を持っておられます。私たちはあなたが神の聖者であることを信じまた知っています、英語の訳ですとね、確信していますっていうふうに言ってるんですね。
Are we going to be like the crowd?
私たちどうでしょうか、群衆のようになってしまいますか、
Or are we going to be like the disciples?
それとも私たちはイエス・キリストに従っていた弟子のように生きていくでしょうか、
Are we going to be like Peter?
ここのシモン・ペテロのように私たちは言ってやっていくでしょうか。
You know, the reality is sometimes life is hard.
現実は人生つらいですよね。つらいこと、大変なことありますね。
But even when life for me is hard,
私にとって人生がつらく大変になった時も、
I think and I pray, God, where else would I go but to you?
でも私はこういうふうに言いたい。大変、今大変だけど、でも私誰のところに行くことできますか、主よ。
Only you have the words of life.
というのはイエス様、あなただけが永遠の命の言葉を持っているから。
No matter how hard life is today, it never stays the same. Life never stays the same.
人生今、今日この時点で、はあ、大変だと思うことがあっても、でも人生がそのままの状態で行くことはありません。
I've seen too many miracles in my life to turn away from the Lord.
もう私は神様からの多くの奇跡を見て体験してしまったので、神様から離れていくことできないですね、もうね。
God, only you have the words of eternal life.
神様、あなただけが、イエス様、あなただけが永遠の命の言葉を持っているから。
And I choose to remain in him.
だから私はイエス・キリストの中に留まって生きていくことを決めてやります。
Amen.If you haven't made that decision today,
皆さんの中でまだその決断をしていない方いますか?
To make Jesus Lord and remain in Him,
イエス様を救い主として信じて、イエス様を主として生きていく、そしてイエス様の中を生きていこうという決断をしていない方がいらっしゃいますでしょうか?
Can I give you that, this opportunity now to come forward and let's pray together that Jesus would be Lord of your life?
でも私は今日は、イエス様を救い主として自分の人生の主として心にお迎えしたいです。イエス様とに従って生きていきたいですと思う方がいたら、ぜひですね、その祈りをしましょう。
He is ready to forgive you of your sins.
イエス様はあなたの罪を許す準備ができています。
But he says you need to put me first above all else.
そして、何よりも全てを超えて私を第一としなさいとイエス様はおっしゃっています。
And that is a process.
もちろんイエス様を第一として生きていくことはプロセスですね。
But you have to make that choice.
でもそのプロセスの中でイエス様を第一として生きていきますということを選んでやり始めるんですね。
It's a choice that comes from the heart.
そしてその選択、それ決めることは自分の心から来るものですね。
So if you want to make that choice today,
ですから私はイエス様を救い主として主として受け入れたい、そしてそのイエス様に従って生きていきたいという選択、それを選びたい方、
you can come at this time.
ぜひ前に来てください。一緒にお祈りしましょう。いらっしゃいますか。
Whether it's physical healing,
身体的な癒し、
emotional healing,
また精神的な癒し、
mental healing,
また精神的な癒しですね、感情的な癒し、
we want to pray for you today.
そのような方がいましたら、お祈りしたいと思います。イエス様は癒し主といいますね、癒す神様です。信じていますね。それを信じて今一緒にお祈りしましょう。